今日はコロサイ人への手紙第1章です。このところにはすべてのものの上にあるキリストについて語られてあります。一節にキリストイエスの使徒パウロ、そしてまた二節にはキリストにある忠実な兄弟たちへ、四節にキリストイエスに対するあなた方の信仰という言葉が出てきます。何度も何度もキリストイエスというふうに出てくるわけですけれども、コロサイの教会の中での問題は何かというと、キリストは神ではないというふうに言う人たちがいたということです。ですからパウロはこのコロサイ人への手紙を持って、キリストこそ誠の神であるということを明らかにしました。五節には天に蓄えられている望みに基づくものでという言葉があるわけですけれども、私たちは心に希望を持つということがあるわけです。じゃあ私たちの望みはこの世だけの望みであるのか、そうではないわけです。天に蓄えられている望み、私たちの希望はこの世だけで終わるものではなくて、天に蓄えられている、天においてますますその望みが大きく与えられる永遠のものであるということです。そしてこの望みは、実は6節のところにこの福音と出てきているわけですけれども、その福音によるところの希望、福音とは何か、イエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を許し、そしてよみがえられて永遠の命を与えてくださった、この信仰はますます6節の終わりを見ると実を結び成長しています。パウロはそのように語っているわけです。そしてパウロは9節を見ると、絶えずあなた方のために祈り求めています。何を求めているのか、何を祈っているのか、それは10節のところを見ると、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに実を結び、神を知ることにおいて成長しますように。それがパウロのコロサイの人たちに対する願いであったわけです。それはもちろん私たちも同じことが言われていると思います。主にふさわしい、キリスト、そしてまた神様にふさわしく私たちは日々生活をする、そして神を知る、この神を知るっていうのは知識として知るものではなくて、むしろ私たちが実際的に、そしてまた霊的に、私たちは心の中に神を知り、そしてまた神様のその助け力によって生きるということであるわけです。11節には神の栄光の支配ということが出てきます。私たちは神に支配される必要がある。なぜかというと、この世は神に敵対する悪魔に支配されているものであるということです。ですから私たちはこの世、すなわちサタンの力から引き離していただいて、神の支配の中に生かされる必要があるわけです。13節のところには、御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。救われるっていうのは何かっていうと、暗闇の力から救い出されて御子の支配の中に移されるということであるわけです。御子、すなわちキリストが私たちの中心であり、自分の心をキリストが支配してくださる。ですから私たちは悪魔に心が支配されてはならないわけです。そしてこの御子は14節を見ると、贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。イエス様は私たちの罪をあの十字架で負ってくださり、命を持って代価を払ってくださった。もうサタンとは非常に対照的なものであるわけです。サタンは私たちに誘惑を持って導くわけですけれども、しかしキリストはその贖い、 自分が犠牲となって罪を許す、それがキリストの支配ですから、私たちはこのキリストによって許されるということを日々体験する必要があるわけです。15節に御子は見えない神の形という言葉が出てきます。キリストこそ実はこの神ご自身であって先に生まれた方。16節の終わりの方を見ると、この御子にあって作られ、そして御子のために作られました。ですから万物すべて私たちも御子イエス・キリストによって作られて、そしてまたこの御子によって私たちは存在する。17節の終わりに万物は御子にあって成り立っています。ですから私たちもこのイエス・キリストがおられなかったら成り立たないということになるわけです。キリストがおられるからこそ私たちは生きている。その最もたるものは何かっていうと、20節のところにその十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させることとあるわけです。和解させる、私たちはどうしても相手に対する思いっていうのは必ず出てくると思います。時には憎むっていうこともあると思いますし、もう人が嫌いになる。しかし十字架の血によって平和をもたらされ、また和解が与えられる。このイエス・キリストの十字架なくして私たちは許す、愛するということはできないわけです。そして22節に、神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。御子の肉の体、その死によって私たちは神様との和解を与えていただくことができた。そしてあなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。やがて私たちは神の前に必ず立たなければならない。それはもう決められていることであるわけです。いやがおうにも私たちは死に神の前に出る時があるわけです。しかしイエス・キリストの十字架、その父親によって私たちの罪は許されて、聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせてくださるということであるわけです。23節には、ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなくという言葉があるわけです。初めて聞いた福音、イエス・キリストが十字架で許され永遠の命を与えてくださる、この福音から私たちは離れてはならない。そのことをパウロは語ったわけです。そして彼は24節に終わりを見ると、自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしている。なぜ彼が牢獄にあってこの手紙を書いているのか、それはまさに苦しみの、キリストの苦しみのかけたところを補っている。もうそのことを彼は喜んでしている。かつては彼は迫害者であったわけです。しかし今はキリストを伝えるものとなった。そしてしかもこれはこのユダヤ人だけではなくて、27節見るとこの奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるかということを言っているわけです。神様を信じて救われるのはもうこれはイスラエルの選ばれた民だけだという人たちがいたんですけれども、そうではない、全く神様と縁もゆかりも関係もない異邦人が救われる、これはもう神の奥義である。27節の終わりに、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。あなた方の中におられるとパウロは言ったわけですけれども、私たちのうちにおられる。そしてパウロもこのことを体験した。キリストが生きておられる、そしてそれが栄光の望み、天に蓄えられている望みだ。 だから彼の希望は失われなかったわけです。どのように苦しめられまた獄屋の中にいられても彼の心の中に与えられている栄光の望み、キリストは変わることはなかった。29節に、このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。ですから彼の力の源はどこにあったのか、力強く働くキリストの力、彼はそう言ってます。願わくば私たちも自分のうちにこのキリストの力をいただいて、自分の心の中に栄光が輝き、また私たちに託されているこの福音の希望を伝えていくものとさせていただきたいと思います。